金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。で今日は麻布教会の松本新吉先生が満59歳、それから金光町の岡本秀明さん、岡本新吉店のお息子さんが46歳を迎えられましたので、盛大な拍手でお祝いをしてあげてください。昨日は、母の29年という、お日柄をいただきまして、皆さんとね、朝お礼のご記念をさせていただきまして、昨日はその母の御霊様の導きだと本当にそう思うんですが、めったに来れない方が相次いで来られましてね、やはり改めてその御霊の神様のお徳というものを感じさせてもらいました。それぞれね、ゆっくりこちらでお茶をいただいてまいりまして、いろんな、久しぶりの歓談をさせていただきましたね。みんなこう、どういうんですかね、神様のお働きと御霊様のそういうお導きというのが両方あってね、みんないろんなことができてるんだろうなというふうに思わざるを得ないですね。別に今日は母の日柄だから皆さん寄ってきなさいよなんてね宣伝してるわけでもないんですけど、そういうことがこうやっぱりこう本人もそんなにね、今日は、初代のね、その坂井先生のお日柄だから言って それぞれ巻いてきたわけではないですね。それぞれの事情で巻いてこられてるんですけども、それがその、何年もね、お参りされてない方がこう久しぶりにお参りをされるという、そういうことが起きてくるということ自体がね、たまたまとか偶然とは思えないですね。今日もこうしてね、皆さんと朝のご記念をいただいたわけでありますが、皆さんはこう普通の日というんでしょうか、今日は特別のね、何かの日というふうには、思っておられないかも分かりませんけど、神様や御霊様からするとですね、皆さんお一人お一人に格別の願いをかけておられて、まさに天下一品のこの願いをかけてくださっておるんですね。それで朝目が覚めてこうしてお参りができとるということなんですね。昨日おいでになった方もね、その遠いところからわざわざご家族で車で来られたんですが、そのご主人さんがね、今度手術を受けるという、そういうふうなねことがあるとね。でその病気が起きてきてね、手術を受けるということがですね、本当に言うとその皆さんそういうことがない方がええとみんな思うてますよね。私も思うておりますが、しかしそういう先ほど言いますように神様のその天下一品のみんな一人一人にかけられている願い、そして親先祖様や御霊の神様の導きの中でそういう病気が起きたり、また入院をしたり手術をしたりということが起きてくるわけですね。ということはその自分がしたいからしとる、なりたいからなっとるいうことではないですね。そこをどう受け止めるかということですよね。困ったことが起きたな、嫌だな、どうしようか、こうしようかというふうに受け止めたんでは、それはちょっと違いますよね。 これは神様のお計らいなんだね。お安いお様、御霊の神様の導きの中のことなんでありがとうございます。まずお礼言うんですね、それ。だから、なんで俺言わないけんの、こねえなことが起きとるのにっていうのが普通の考え方ですね。普通の考え方は。だけど本当にこの自分が一人一人人間として生きていることがどうして成り立っているかということを考えたら、まず俺言うのが本当です。だって生まれたい思って生まれてきてるわけじゃないんですから。生み出されてよ、今自分が年取って。今日の誕生日を迎えた二人もね、それぞれ、その年を重ねて誕生日を迎えられたわけですね。自分が誕生日を迎えたわけじゃないんです。そうでしょう。だから今の教師金光様がいつでも金光様ありがとうございますと、誰が来てもどんなお願いがあってもまずそれをおっしゃるのは本当なんです。だから極端な場合は、今日うちの家族が亡くなりました言ってきても、金光様ありがとうございます。でええんです。おかしいことじゃないんです。ね。前からお話しておりますし、また私がご本部の大祭の時の今日でもお話をさせてもらいましたが、宇都宮教会の妹の旦那さんがね、お国帰りをしてね、で、遠方でもあるし急なことやからお兄さん代わりにお届けしてくださいよ。でまあ新次先生がね教会長として、金光様にそのことをお届けさせていただいたんですね。まあ宇都宮からここまで来る言うたらだいぶ時間もかかりますしね、まあ一刻も早く金光様のお取り次ぎをいただきたいという地元の思いもありまして、新次先生がそれを受けてお参りさせていただいてお届けしたら、金光様ありがとうございますとおっしゃった。お腹の中から絞り出すようなお声でおっしゃった。え、ちょっと普通常識考えたらありえへんでしょ。人が亡くなったんです。それはご主人様ですというのが普通ですよね。お気の毒様ですとか。だけど新人からしたらご主人様でもなければお気の毒でもないんです、本当に。おかげの中で、その妹のご主人である宇都宮教会長がお国替えをされてるわけですね。本校様はそこを教えてくださって、たった一言で。本校様ありがとうございます、どうぞ。それを新次先生が教会長としていただいて、早速妹にそのことをお伝えしたんですね。それで今日が。で、妹のところは今その次男が教会長を受け継いでちゃんとご用意しております。妹は、その長女がですね、一般の方と結婚して、宇都宮の市内の近くに家を建てたときに、もうこれお母さんのお部屋じゃ言ってて、ちゃんともう用意してくれとった。そこで今お世話になった。どう思われます？金光様ありがとうございますでしょ。それは主人が100までも200までも生きとってくれたらええって、そんなことは道理に合わん。亡くなる時が来たら亡くなるんですね。だからちょっと普通の常識から言ったら非常識に考えられるかも分かりませんけど、今日起こってくる事柄がまず金光様ありがとうございます。さっき皆さんとお唱えしたでしょ、一番に。だからそういう稽古をさせてもらった。こうやって信心いただいとってもね、皆さんもね、何か想定外のことが起きてきたり、なんか不測の事態が起きたら、ああ言って慌てるんです。だから金光様ありがとうございますって、こうやって日日毎日50回唱えて稽古しとんの。口で体で覚えとかんとそれ出てこんのです。いつも言う、頭で考えとるぐらいじゃダメなんです。頭で考えとったら 常識的なことしか出てこんのだ。体で覚える、体の中にも叩き込むというぐらいの、そういうことをしない。最近あのテレビで寒稽古とか寒中修行とかやってるでしょ。あのお坊さんや修験道の人とかね、神官が水ごりを取るキャー言うて頭からかぶっとるでしょ。あれですね、寒いから言うてこたつに入ってね、丸まっておりたい時にあえてこの冷たい水を頭からかぶる。これがその体で自分の全身全霊を持って何に向かっていくんだという、そういう稽古をしているわけですね。だからお坊さんや修験者の方たちとか神官の人たちはですね、寒い中でも神様や仏様に仕えるご用をされとるわけですね。まあ、私も52年前に1年間学院で修行した時は、ちょうど今の時期はね、もう防火用水のバケツに水がいっぱいどこでも置いてあるんですが、もう1センチから2センチぐらい氷が凍りついております、ね、それを朝のねガーンと割って、その中に雑巾を突っ込むんですけど、その雑巾自体ももうバリバリに固まったんですね。それを氷を割って中にジューンつけたら、じわじわじわっとその雑巾が緩んできて、それで廊下を拭くんです。ところが廊下拭いたら、拭いた瞬間にビーンと凍るんですね。何やっとんかなと思いながらも、それさせて毎日させてもらっておりましたが、 あれはそういう意味だったんだなと今思うんですね。決して綺麗になってるわけじゃないんです。こっちが寒さに向かっていくという、どんなことがあってもそれを厭わずに向かっていくという修行をさせてもらったんだと私は思います。いつも今来られた中野さんが朝狂気を上げてくださってね、旗を上げてくださって、夕方を下ろしてくださってるんです、ね、で、中野さんがちょうどお休みでしたから、今おとついか、昨日でしたかね、朝私が旗を上げよう思って行ったらね、なんと紐が凍ってんですよ。まあ前日みぞれが降ったりしたでしょ。ほんとは紐がもうくぐったままで動かんのですよ。カチカチに凍っとる。それでね、どうしよう思いましてね、お湯を汲んでね、お湯をかけて緩めた。でなんとか紐がほどけたんですけど、今度は紐を引っ張っても動かんのですよ。あの滑車のところが固まったんですね。これは無理してやったら滑車が壊れるわ思って、もうやめたんですけど、まあそれは冷たかったですね。でもう身が縮み上がりましたがね、ああ、いつも中野さんこういう冷たいところをやってくれとったんだなと思ってね、それこういう思う、それでお願いんですよね。そういうことがございますね。今日も今年最高の寒さのようですけどね、皆さんようお参りでございました。どうぞね、難やね、問題からね、逃げるんじゃなし、向かっていく、何でも来い、何でもありがとうございますね、そういう気持ちで今日ね、一日おかげを込めてくださいね。はい、今日もようお参りでした。